皆さんおはようございます。今朝私の母教会であり、そして私たちの人生の出発点であるここ長崎バプティスト教会で皆様とご一緒に礼拝に預かれるお恵みを心から感謝を申し上げます。本年早々1月11日にですね、祈祷集会 in 五島ということで題しまして、祈り合いの時を持ちました。島外、島の外ですね、私たちの五島の外から全部で18名の方がお見えになりました。そのうちなんと長崎教会から9名もの方々を送ってくださって、ご一緒にこの祈る時というのを持たせていただくことができました。本当にありがとうございました。感謝しております。で、実はその中にですね、昨年12月にバプテスマを受けられた中村修一兄弟もそのメンバーの一人として加わってくださいまして、五島に来てくださいました。本当にもう心から感激いたしました。生まれたほやほやのですね、クリスチャンとしてのほやほやの方がご夫婦揃ってですね来てくださったこと、本当に嬉しく思いました。私たちが実は五島に行ってですね、今年の3月でもう満5年になるんですね。で、この5年間の間に、私たちの知らない新しい方々がたくさんこの教会にお見えになっているので、最初に私の自己紹介を少しさせていただいてですね、今日の本題に入っていきたいと思うんですけども、私は、まあ、主語の中にはございますように前田文夫と申します。で、妻は君子と言います。実は私たちは昨年の10月で喜寿を迎えました。君子姉妹は、今75歳ですね。5月が誕生ですので76になります。言うなれば、世の中で言えばですね、後期高齢者の部類に入るわけでございます。私たちは6年前の2010年ですね、連合の総会で明石先生からですね、五島にこの住まいを移してですね、五島伝道を助けてくれという声がこの連合の総会で上がったんですね。私もその当時は連合の役員の一人でありましたので、直にそのお話を聞きました。で、これは西九州連合のみならず、その当時の連合会長の方からですね、全国の諸教会宛てにですね、この五島伝道助けてくれということで声を発信したんですけれども、これに応ずる人がですね、どなたもいらっしゃいませんでした。で、まあそういうことを見かねてですね、私はその当時の牧師先生が、友野先生でしたので、私たちの気持ちをそのまま牧師先生にぶっつけたんですね。で、当時私たちは、特にご高齢の方を対象に、例えば訪問活動をしたり、あるいは家庭集会をしたり、聖書通読会をしたりということで、まあ、牧師先生あるいは教会のですね、まあ、支え役というふうな形でご奉仕をしておりました。で、友野先生曰くですね、この仕事がまだまだこれからも続くんだけども、あなたたちはそれをもう卒業したと思ってるんかということを逆に友野先生の方から尋ねられましてね、私はその時にとっさに言った言葉は、長崎教会というのは人材が豊富です、私たちがいなくっても、ちゃんとそれはやっていきますということが私たちの気持ちでした。と同時に、五島伝道に対する思い、これ赤先生の訴えはですね、非常に私のたちの心を強く打ちまして、非常に友野先生の言うことと、赤先生の両方のことが耳に入りましてですね、ずいぶん私たちも悩み、もっと本当は友野先生の言い分はですね、もっと若い人に、あなたたちはちょっと年を取りすぎていると、もっと若い人が行くべきだと、もっと私たちは祈る側に徹すべきじゃないかというのが友野先生のご意見でした。 で私たちもしばらく先生のご意見を聞いてですね、まあ、躊躇しておったんですけれども、そのうちに友野先生の方から月に1回五島に行って、でその時の様子をまた教会の皆さんにご報告するというふうなことを、まあ、何回かこう繰り返してということの、まあ、設置案をいただきまして、私たちはそれを実行いたしました。でそうこうしているうちに、まあ、月が経ってですね、友野先生も、まあ、折れてくださいまして、私たちのご投影を、まあ、認めてくださったんですね。私たちは4月の2日でしたけれども、大鳩から、まあ、船で、まあ、その当時思い起こしますとですね、20名を超える方々が埠頭に立ってですね、賛美歌と、そしてまたさよならというか手を振ってですね、送り出されたことがもう 今も鮮明に残っております。まあそういうことを通してですね、私たちは五島に行って、早いもですね、もう丸々5年経つんですよ。五島に行ってみて分かったことは、まあ、よく近藤さんとも話すんですけども、だんだんこの人口がですね落ちていって、本当にさびれて、お店もシャットアウトするお店多いんですけれども、その中にあってもなんとかねと言いますか、五島にはですね、実は五島列島ですけど、50数えるとですね、かつては60を超えとったらしいんですけど、今現在は50のカトリック教会があるんですね。ところがプロテスタント の教会というのは、私たちの福江教会と富江教会と、この2つしかないんです。しかもバプテスト派の他の他派の教会はないんですね。この2つの教会をですね、なんとか、これは私たちの祈りなんですけども、この五島の地からプロテスタントの火を消しちゃいかんと、ぜひこれはね、灯し続けていきましょうというのが私たちの今思いです。本当に少ない人数ですけども、そのことで、まあ、めげずに頑張っているというのが実態でございます。さあ、今日のお話に入っていきたいと思います。今日のお話は、イエス様がエルサレム神殿の境内で人々にですね、神の国についてお話をしているところに、律法学者とファリサイ派の人々が一人の婦人を連れてきてですね、そしてそのご婦人というのは貫通の現場を抑えられたというわけですよね。貫通の現場で捕らえたのだと言って、イエス様にこう質問をし始めたんです。先生、この女は貫通の現場で捕らえられたのです。モーセは律法の中で、こういう女は石打ちにするようにと命じています。先生はどうお考えになりますか、という質問を投げかけるわけですね。これはイエス様を試すわけです。そのイエス様を試す場面から今日の物語が始まっていってるんですね。で、律法学者とかファリサイ派の人々といえばですね、その当時はもう本当にこの知識階級ですから、立派な方々として多くの民衆から尊敬を集めていた人たちであったわけですけれども、彼らは本当にですね、この貫通の現場でその婦人を捉えたのだろうかという疑問があります。というのは、もしそうであるならばですね、その相手の男性はどうしたのでしょう。その場に連れてこられたのは女性だけだった。男性の人はいない。ところが旧約聖書、例えばレビ記の20章の10節とか、あるいは新明記のですね、22章の22節あたりのところの聖書を読んでみますとですね、貫通の罪を犯した者は男も女も死刑に処せられると、そういうふうに規定されているんですね。でも実際に来たのは女性、ご婦人だけでした。男性は来てませんでした。彼らの目論みというのはね、その女性にあったわけじゃないんですね。その眼中にあったのは、憎悪の対象であるイエス様を攻撃する、イエス様をなんとかやっつけようという、そういう思いで、その女性を連れてきたというのが実態なんですね。聖書にこう書いています。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのであると記しています。それではどうしてですね、このような質問がね、 その告発する理由になるんだろうかということですけれども、それはイエス様がもしですね、これはまあ2つしかないんですよ。打ち殺すべきだということと、打ち殺しちゃならん、2つに1つなんですね。で、その1つである打ち殺すべきだともし答えればですね、これは実はローマの法律を無視しているということになるんだ。というのは当時、ユダヤ人には死刑を宣告するそういう法律がありませんでした。死刑を決定するのはローマ法によってのみ決定されていたわけですね。でイエス様ご自身は日頃から子供さんたちとか病んでる方とか、まあ、今日のこのような罪を犯した女性、まあ、方とかですね、まあ、そういうその人たちに常にですね、その側に立って愛を述べていたわけですね。ですからもしこのご婦人に対してですね、断罪というか罪人だってこういうふうにもし宣言すればですね、イエス様ご自身の一貫性を欠くといいますか、そういう愛の方ということに対してこれは罪人だということを言えばですね、まあそこで人々の反感を買うということが一つありますね。逆にもし憐れみをかけてですね、打ち殺すべきではないと答えたら、それは今度はですね、モーセの律法を破るものということで、どちらにこう転んでもね、イエス様を罪を陥れる、そういう、まあ、やり取りであったわけであります。まあ、そんな彼らの悪意あるこの言動に対してイエス様はどういう態度を取られたかというところですけども、まあ、6節のところの後半にですね、こういうふうに書いています。イエスはかがみ込み、指で地面に何かを書き始められたとあります。8節にもですね、そしてまた身をかがめて地面に書き続けられたとありますね。まあ、言い逃れのできない、まあ、ご自身がですね、身をかがめてうずくまってしゃがみ込んでですね、そしてこう地面に何かものを書いてと、その姿、イエス様がしゃがみ込んでいる姿というのはまさしくですね、イエス様が腰を下ろしてしゃがみ込んで弟子たちの足を洗うあの時のイエス様の姿を見る思いがいたします。イエス様が地面に何を書いておられたのか、その書いている事柄については分かりません。しかしじっとですね、鏡込んで何かを書いておられる姿を見て、この訴える側はね、もうやきもきしてるわけです。早く何か答えを出せという形でですね、やきもきをして、まあ、こんなことは答えられないのかというような、まあ、そういうことを言わんばかりにですね、せわしくその答えを求めたのであります。人々はあまりこう漆黒問われるので、イエス様はさっと立ち上がってですね、こういうふうに言いますね。あなた方の中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさいと言われたんです。そしてまた再びですよ、身をかがめて地面に物を書き始めた。まあ、このイエス様の権威ある言葉、呼びかけにですね、本来刑執行の呼びかけ人であるところの年長者の方からですね、一人去りということで、だんだんこの石を投げることができずにですね、その場を立ち去っていったという、そういう情景がここに書かれております。人々は立ち去ったんですけども、その女の人はそこに残ったんですね。なぜ逃げなかったのでしょうか。福音書にはこう書いています。イエス一人と真ん中にいた女が残ったと記しています。まだ裁判が続いていたんですね。そして真実に裁くことができる方がそこにお一人、イエスさんですね。そして裁かれるべき女がそのままそこに留まっていたのです。夫人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。イエス様の問いに女は、主よ、誰もと答えます。誰もいない、 主よ、あなただけです。あなただけが私を罪に定めることができる。そしてあなたの判決を私は受けざるを得ない。そのことをこの女は悟ったに違いないのであります。彼女はイエス様の深い愛に触れて、主よ誰もと心から叫びました。そして彼女の誰もと叫んだその一言にですね、彼女の新しい人生の歩みが始まっていってるんですね。イエス様はこの女に、私もあなたを罪に定めない、行きなさいと言われます。さあ行きなさい、お帰りなさいという言葉には、イエス様の力強い励ましとともに、彼女に対して新しい出発へのエールが込められているように思います。イエス様はなぜこの婦人を裁かれなかったのでしょうか。それは彼女が犯した罪をやがてご自分がですね、十字架の刑によって背負われ、そして彼女が受けなければならない罪をご自身が一手に引き受けられることによって、彼女を許してくださる、そういうためであったのです。このことはイエス様は私たちに対しても取ってくださっている態度ではないでしょうか。一人の方をご紹介したいと思います。この長崎バプテスト教会もかつて来たことのある田原よねこさんという方ですね。自殺未遂を乗り越えて新しいこの人生を歩み出したクリスチャン婦人でした。田原さんは高校3年生の時、18歳の時にですね、お母さん、最愛の母を脳溢血で亡くすんですね。彼女は非常に大きなショックを受けまして、そして寂しさと不安、そういうことに耐えられなくなってですね、いろいろとこの生きる意味を求めたんですけれども、得られませんでした。人生の苦しい時を彼女は迎えたんですね。ある日のこと、小田急線ですねの新宿駅、これのホームでですね、何かに向かってくる電車の前に衝動的に身を投げ出して飛び込み自殺を図ったんです。幸いにして救急処置が良かったのでしょう。彼女は一命を取り留めたもののですね、左手左足が切断ですね。そして右足はですね、かかとを残して先端部分が切断、またそういうことでですね、残ったのは右手で、右手なんですけども、この薬指と小指かな、2本は切断、残ったのはこの3本だけだったんですね。そういう状態であってですね、そういう中で、その病院で彼女はやがてですね、意識がこう回復するわけです。で、自分の体の実態を知ると非常にこの嘆き悲しみましてね、これでは一生この他人の世話になって生きなければならない、そんないうことであるならば一日も早く死んでしまうと思ってですね、そして自殺を図ろうとするんですけども、彼女の周りの人がこう警戒を厳しく、再びこう自殺する、再自殺する、そういうことをするということがちょっとできなかったんですね。で、彼女はちょっとこう機転を働かしまして、偽ってですね、お医者さんに眠れないということで睡眠薬をね、いただいて、その睡眠薬を、致死量をね、貯めることによって、そしてその時期を見て服毒自殺をこう図ろうとした。で、そういうその矢先だったんでしょうね。そのことをやる前に、実は、高校時代の先生というふうに聞いておりますけれども、その先生の高校時代の先生の紹介で、アメリカの宣教師マクリロイというなんか名前が聞いてますけれども、その宣教師の先生と、そしてその通訳の方がね、その田原よねこさんの病室を訪ねてきた。その青年というのが田原明俊 という青年で、将来牧師になろうということで神学校に行っていた、そういう時代だったようです。で、彼らはもう嫌な顔を一つせずですね、毎週毎週ずっとこう続けてです、彼女の病状を見舞いに病院を訪れてくれたそうです。で、彼女は次第にですね、彼らの優しさ、穏やかさ、明るさ、そして誠実さに心を打たれてですね、そんな生き方がどこから来るんだろうかという、そういうふうにこう考えるようになったというのですね。で、ある日のこと、それまで見向きもしなかった、宣教師の先生からいただいた聖書に目が止まってですね、聖書をこうペラペラとめくる、その時が与えられたようです。で、その御言葉がですね、これは第二コリントの5章の14節の御言葉ですけれども、キリストと結ばれた人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じたという、そういう御言葉に触れたんですね。その言葉がですね、稲妻のように彼女の心を刺し貫いたっていうんですね。そうだ、自分は新しく作られたんだ、新しく生きよう、自分は右手が残ってる、何でも今まではね、ないないないない、失ったことばっかりしか考えてなかったのに、自分にはまだ右手が残ってる、しかも3本もですね、指が残ってるということにハッとこう気がつかされたんですね。で、彼女はですね、残っているそのこの3本の指にですね、ペンか万年筆か鉛筆かですね、書くものをですね、握りしめて、でその聖書にこの自分の名前を書いたらしいんです。それがですね、とても綺麗っていうか、よく書けたということで、はぁっと、その喜び感動を彼女は新たにしたんですね。で、そこで生きる希望、そういう喜びがですね、彼女の中に湧いてきました。そこから、宣教師の先生とその田原青年の二人の指導で熱心にですね、イエス様の教える神の国の道を求めるようになりました。彼女は人が変わったようにですね、誰に対しても明るい笑顔で接するようになることができたんですね。で、やがてこの田原米子さんは田原青年とですね、結婚をしまして、二人の間には二人の女の子が与えられました。やがてその田原青年は牧師になりましたので、米子姉妹は牧師の妻として、そして二児の母として、この家事育児にですね、専念をされたようです。もう普通のですね、奥様と同じように、全く同じような感じで、その毎日の育児家事をこなしてですね、そして生き生きと輝いて生きたというんですね。で、彼女はいろんなところで証しをしたわけですけども、こんな証しをしてるんですね。指が3本しかないと思ったって、もう新しく生えてくるわけじゃないと、ね、失われたものを、失われたもので新たに生えてくるもんじゃない、だったら惨めったらしくないないないとこう騒がないで、今置かれている状態、神様はこれでいいんだよと言ってくださっている、そのことをね、その気持ちを押さえつけずに、もうもっとこれを生かしていこう。彼女は変えられたその喜びと希望、生きることの素晴らしさ、そういったことをですね、日本全国に、だから長崎教会にも来たことがある人なんですね。で、日本全国のみならず、海外にまで出て行って、そのお証しをしたということです。彼女は2005年4月、ですからもう今から11年ほど前ですかね、去年67歳で、天に召されました。今日のお話に戻ってまいりますと、イエス様はこの女性にですね、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう 罪を犯してはならないと、この新しい前世を歩み始める道を与えられたんですね。イエス様は、あなたは罪を犯す失敗をした。しかし、もう一度立ち直りなさい。あなた自身の両足で、大地にしっかりと立ち、歩きなさい。さあ行きなさい。という、この主の励まし。この励ましはですね、この女性に与えられたと同時に、先ほど紹介した田原由美香さんにも語られたんですね。と同時に、この御言葉を聞く私たちにも今日この御言葉が与えられているのではないかなというふうに思います。終わりにですね、なりますけども、ここで私たちのこの五島の教会の実情、そしてまたこれからの歩みについてでちょっとご紹介をしたいと思います。2016年を迎えて新しいこの歩みを始めました。まず一つ目にご紹介したいのは、冒頭に申し上げましたように、新春早々1月11日にですね、祈祷集会員ごとということで、祈り合うひとときを持ちました。実はこの折にですね、最後のプログラムでみんなでこの手を取り合って祈り合う。そのことは長崎教会ではね、別段新しいことではない。もういつもやってることなんですけども、五島の教会の私たちにとってみれば本当に珍しいことというか、私が5年になるけれども、まだそういうことを一回もやったこともない。そういう中である兄弟はね、その祈り合ってる中に、なんかこう胸に込み上げてくるもの、喜びをですね感じて、なんかこう思わず涙ぐましくなるような、なんかそういった思いを持つ、本当にこの祈ることの素晴らしさというものを感じましたということをその後に述べてくださいました。と同時に、本当にこのちっちゃな群れですけれども、そのちっちゃな群れの中にもそれぞれこの歩みがあるんですが、このことを通して教会が一つになることができたという、その喜びをね、今日また皆様にお分かちしたい。同時に、この五島伝道、五島活性化のためにですね、これからもぜひ祈りに覚えていただきたいということをお訴えしたいことが一つ。二つ目です。実は、私たちは今、毎月一回ですけども、こういった教会だよりというのを発行しております。私たちの周りで起こっている事柄を、写真が主ですけどね、記事に載せて、皆さんにお送りしているんですけども、実は、この、4ページ目にですね、私たちの祈りのリクエストというのがあるんですね。で、今までとちょこっと経路を変えました。というのは、大部分は一緒です。一緒ですけれども、ね、もうちょっと具体的に祈ろうということの思いです。まず一つですね、富江教会に牧師先生が与えられるように、これも変わりません。二つ目です。富江福江教会にクリスチャンの家族が与えられるように、これも変わりません。3つ目です。富江教会に主を呼び求める新しい魂が起こされて、そしてここです、10人礼拝ができるようにというのを新しく言えました。実はですね、今私たちの福江で6人礼拝が平均6人で礼拝を守ってるんですね。こんなふうに大勢の方とお交わりをし、また礼拝をに預かれて、本当に感激です。10人礼拝を守ろうという、そういう祈りをこの1月からやり始めたんですが、その矢先のことと申しますか、一つお分かししたいことがあるんです。皆さん、木村誠一郎君、伊吹夫妻、ご存知でしょう。実は今年の正月にですね、このご夫妻から年賀状をいただきました。その年賀状の中にね、私たちは五島に今日構えるかも、という年賀状が入ってるんですね。私はびっくりしまして、ああ、何事やって思って、実はメールアドレスが分かって、すぐメールを入れました。五島といっても、五島列島にはたくさん島があるよって、どの島に来ようと思ってるのか、ということが一つ目。二つ目、私が知ってるあなたは、 その当時は三菱重工に勤めておりまして、それから九州大学に編入し、福岡に、長崎から福岡の地に移って、そこで結婚したということも聞いた。その後はちょっとわからないんだけど、今学校のお勉強はどうなってるの、もう卒業したのという思いがあったもので、その学業のこととか生活のこととか、そういうことを二つ目に聞きました。三つ目、なんで後藤に来るようになった、そういう気持ちになったのというのが三つ目で、四つ目に、もし来たら一緒に教会のクリスチャンとしての交わりができますか、四つの質問をしたんでね。だからまたメールで返事が返ってきます。まず一つ目、たくさん島があるけれども、私たちが行くのは福江島だ。おお、福江、よかったね、いうことですね。二つ目、今、学業、そして仕事はどうしてるの？彼は、松下政経塾の皆さんご存知でしょうか。政治家の中に、松下政経塾っていうのを入ってる人は、またそこ、卒業した人がたくさんいらっしゃいますね。彼は、松下政経塾の今、3年目、あれ、あそこはなんか4年で卒業ですかね。で、その3年目を歩いてる。で、生計費、生活費は、松下政経塾から出てるっていうんですね。驚きでした。で、なんでということにはつながっていくんですけども、彼は、九大を出られて、実は、エネルギー、特に海洋エネルギーに非常に興味を持って、後藤には、今、洋上の風力発電とか、それから潮流、潮の流れを使って、潮流を使って、潮力発電、いうふうなことの、実は後藤が一番、その、地の利を得たところなんだよね。で、今、全国的にも注目を浴びて、今、洋上発電の試験機が稼働してますけど、やがて本機になるでしょう。それからまた、まあそういうことでですね、彼は、そのエネルギーを生み出す、今、コーディネートをやってるんだそうです。ですから、長崎県とのつながりもあるみたい。で、ほとんどがですね、本土の方でそのプロジェクトが動いてるんでね、後藤の地にはそのエンジニアがいない。自分がそこに乗り込ませていただきたいということを、長崎県庁に、の上層部の方に話をしたら、その上層部の方から OK という返事が出たらしいんです。ということと相まって、奥様は今福岡大学の医局にいらっしゃるんですね。産婦人科の先生として。で、福岡大学と後藤はつながりがあんまないんですけど、長崎大学に移れば、長崎大学の医局から後藤の、で、後藤には後藤中央病院というのがございます。そこの中央病院の産婦人科の先生として来られる。ということで、まあ、メールだけじゃなくて、実は今年の2月の入ってから、彼が日帰り出張で後藤に来ました。その時に、彼とゆっくりそれが話ができました。まあ、そんなことでですね、嬉しいことに、彼らが、奥様は3月の終わりで、彼は4月に入ってから、後藤に、で、後藤中央病院に感謝って言いますか、宿舎がありますので、そこに入られるということで、彼らが入ってくれれば、もう、6人礼拝が、8人礼拝、もう10人礼拝を目の前だなって、そんな思いを持たせていただいております。で、クリスチャンとしての交わりなことなんですけど、実はね、彼もやっぱり忙しいんですね。福江島だけじゃなくて、五島の中にある坂島とか、蒲島とか、大島とか、島があちこちにやっぱり、出かけていく機会が多いのと、それから東京に今その政経塾の本部がありますね。だ福岡、長崎、行ったり来たりがあって、ほとんどその出張が多いっていうことが一つ。だから奥様も2日に1回は、夜勤かなんか知らんけれども、産婦人科の先生が2人しかいないらしい。まあ、そんなこともあって、ゆっくりクリスチャンとしての交わりはできないかもわからん。けども、とにかく日曜日に主日礼拝を守ることについては努力しましょうという今お返事をいただいております。まあ、そんなことでクリスチャンファミリーが与えられそうだということのお証しを ご報告をさせていただきます。長崎教会もですね、今長崎市内にもう一つの教会をということで、北部地区に伝道書を生み出す祈りを結集しているようにお伺いしておりますけれども、本当にこのご一緒にですね、祈りを覚え合って歩んでまいりたいと思います。まとめに入っていきましょう。今日の女性のですね、その後のことどうなったのか、聖書には何も書いておりません。何も書いておりませんけれども、罪の許しと、そして新しく生きる希望とが与えられ、人生を前向きに生きる、そういう人へとこう作り変えられていたということは推察されます。そして当然のようにですね、キリストの教会につながり、そして罪許された自分の体験ですね、それを語る人、それを語り伝える人、証人としての生活に入ったということは十分に想像されるのであります。私たちもですね、罪許された者として、本当にこの祝福に預かる恵みを覚えて、この2016年の歩み、共に新しくされて出発するという今日の題、そういうところに根を置いてつけさせていただきましたけど、ご一緒にこのインマリエの信仰を持ってですね、歩んでまいりたいというふうに思います。お祈りいたしましょう。私たちの愛する天のお父様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。今日は会員の現場で捕らえられた一人の女性が、イエス様による罪の許しとご愛を受けて、彼女が新しい人生を生み出したように、私たちも主によって新しくされ、罪許された者として、主の励ましを聞いて、この2016年の新しい一日を前に向かって歩んでいくことができますように、主が先立って導いてください。尊き主の御名によって感謝して御前にお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。では応答の賛美をいたしましょう。神聖賛美歌554番です。支障のない方はどうぞお立ちください。 ください。ただいまから日々の守りを感謝して献金を捧げます。感謝の祈りをお願いします。
お祈りします。本日はこの素晴らしい天気、まずは感謝します。また多くの兄弟姉妹があなたに集められ礼法を保つことができましたことを、まずは心より感謝します。また本日は遥か後藤より前田伝道師が宣教のために来てくださいました。前田伝道師のメッセージを受けて今日から始まる一週間を新しい気持ちであなたの御言葉に従って生活できますようにお守りください。また本日は大変に平和及び研修に行っている7名の方が隊を出発して29日明日帰国します。どうか旅路をお守りください。この祈り主イエスキリストの前に捧げます。アーメン。
ただいまから唱詠賛美と祝祷の後、主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
祝祷いたします。終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。